はい、映画共治体、ちょっと今週日にち変わりましたけど、また始まります、西田信義です。よろしくお願いします。映画プロデューサーです。
はい、お相手は京都三条ラジオカフェの藤本薫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
肩書き
ちょっと考えてますみたいな。
いくつ候補があるんですか？
いくつもありますけどただちょっと最近、まあ、ちょっと自分で言うのも恥ずかしいですけど、まあ、ちょっと一個肩書きが増えたと。
お、
なん、まあ、この間から話してますよね。映画監督になりましたみたいな、
だからこれからは監督のって名乗ってもいいところだけ
ですけど、やっぱあえて映画プロデューサーをメインに考えてます。ちょっとこの話しちゃうとなんなんですけど、
はい、
まあ、映画監督の方がプロデューサーっていう肩書きよりも圧倒的に強いですよ多分。
イメージは出して、映画見る人たちの視点から見ても監督って一番最後に出てきますしね。
まあそれはね、それなんか慣例みたいな気がしますけど、まあ、何の資料を読んでも監督の名前は出演者とともに入っていることが多いですけど、プロデューサーの名前ってかなり入らないことが日本の場合特に多いので、プロデューサー、あとプロデューサーたくさんいたりとかするじゃないですか。5人10人いたりとかするから、まあ消えちゃいますよ名前はね。だ監督は大体1人なんで、映画監督っていうと、まあ、作品に対するその芸術性っていうか作品の質を、決めるのは監督であるっていう、まああるので。ただプロデューサーは作者ではないかっていうとそれも違うと思ってるので、まあえてプロデューサーをメインに、てか監督をすることによって監督専業になりたくないので、プロデューサーも並行してやりたいと思ってます。生意気ですけど。
いや前回の放送で、初監督作品を作られたっていうことの、まあ、経緯とともに、どうやって映画が作られていっているのかっていう話を伺って、ちょうどその時がまだ8月だったので、あの9月現在の話でやったりしながら、ちょっと映画撮影からの話、
まあ、この映画ちょっとまだタイトルも役者さんの名前も言えないんですけど、7月に撮影が終わって東京と京都で撮影をしまして、今編集が、まあ、一区切りついて音の作業に入るところです。音楽であるとか。
完成が10月でしたよね。
10月の下旬ですね、はい。
スケジュール感的にはこうスケジュール予想通りですか？
予想じゃなくてもそういうふうに決められたスケジュールなので。
あ、そっかそっか、はい、押すとかないんですね。
押しちゃダメなんですよね、お金の関係があるから
る、
出資してるもらってるところとの契約書もありますんで、10月中に制作するっていう、でできなかったらこういうペナルティーがあるとかね、そういうのもありましたんで、一応もう確実にもう 99% これから南海トラフ地震が来ない限りはできると思います。はい、確実に。
どうですか今現在の、
はい、
心持ちというか、やってる
やっぱりちょっとですね、映画のプロデューサーを、まあ、まあまあ年月やってますけど、監督ってやってやらせてもらったら、やっぱ仕事の質が違ってました。なんていうのかな、その特に、まあ、撮影中はひどいんですけど、体も使うし頭も使う仕事で、たくさんの人からいろんなこと聞かれてそれに答えるっていうのが難しいです。
何かあったらやっぱ最後の判断は監督がするっていう、
ね、まあ、基本そういうふうになってるんですよね、
だからいろんな質問が飛んできたりとか、それに答える立場でもあるし、
そうですでちょっと慣れてないので、例えば OK 出しとかもうーんとかってうなったりとかするからダメですよ監督って言われたりとかしますし、
周りから、
やっぱりそのはっきりしろと、OK だったら OK ってもうすっきり言わないと不安になると、スタッフキャスト不安になるということなんですよね。それはもう分かったという感じでだんだん慣れてくるっていう。でも撮影は9日間だったんで、慣れると言ってもね、
日々いろいろなことがあると、あっという間の9日間ですよね。
はい、
で今 その仕上げというか、はい、完成に向けてやっているところの部分っていうのは
編集と音の作業は京都でやってるんですけど、今回は
それはもうずっとパソコンの前にいるみたいな感じですか？
正直そうではないです。もう編集の方、音の担当、まあ、声音と音響効果っていうそれぞれ2人担当がいるんですけど、うん、基本的にはあの作業自体はパソコンで2人で並んでっていう、あれ3人で並んでっていうことはそれほどしてません。
はい。
でただその編集に関しては、藤田さんっていう編集マンがいて、その方は、まあ、太秦の方で仕事されてるんですけど、まあ、うちお室っていう割と近くなんですけど、時々私のお室の事務所の方に来てもらって、作業、あの直しの作業を一緒にするってことは時々やりましたけど、うん、基本的にはあの細かい作業はあの持って帰ってスタジオでやっていただいてるって感じですね。うん、
結構じゃあ人とのその一緒に作る方とのやり取りも多いんですかね。うん、なんか黙々と作業というか。
そうですよ。だからそのなんていうのかな、やっぱ今回そのっていうかいつもそうっちゃそうですけど、まずスタッフとキャストを集めるっていうその仕事がまず基本的に重要な仕事としてあって、それちょっとプロデューサーも監督も両方やる仕事だと思うんですけど、
はい、
そこのところでまあもう出来がかなりのパーセンテージ決まってしまうっていうところはありますよね。だから例えば現場でカメラマンとやり取りしてる中で全然意見が合わないとかっていうのもよく時々耳にするんですけど、そういうことは、まあ、今回なんか相川健一さんっていうずっとこの僕のプロデュース作品を何本もやってもらってる人なので、そういう喧嘩とかそういうディスカッションのややこしいディスカッションとか全くないので、そういう意味ではやっぱりやりやすかったですね。まあ半分ぐらいは知ってる人だったりしました。キャストもかなり何人かは知ってる人だし、はい、
じゃあまあ、
うん、
実際の撮影の9日間よりはこう気持ち的には
す
っきりしてる、
はい、そうでもないですね。あの
おやおや
おや一回その自分であのこれでいいと思った編集を、
はい、
スタッフに見せたんですけど、結構いろいろ言われて、そこでこうがっくりちょっと来て、
心がポッキリ折れることも、
うん、ちょっと折れてちょっと10日間ぐらい悩みました。
結構な時間ですよ、うん、10日間って、
うん、10日間、1週間かわからないですけど、ちょっとはっきりわからないですけど、ちょっと空白になって、まあ、迷ってちょっと編集マンとのやり取りもちょっと途絶えた時期が正直ありました。
それはお互いこう全力でやっぱ自分がいいと思うことを作るし言うからもうぶつかり合いって感じですか？
はい、ぶつかり合いまで、
こう魂の、
まあそうですかね。でもちょっとその激しいものっていうのはむしろなんか外からっていうか、その編集マンとの間よりも外からの意見の方がその違いが出るっていうのかな、違う視点で来るので、っていうこっちは思いました。
どうしたんですか結局その1週間か10日間か、
だからいくつも、直しの指示というか提案があった中で、
はい、
選別作業をまとめてやって今終わらせたとこですけどね。ただまだリアクションは返ってきてない人がいるのでまだ怖いですけど、一応大事な人はまあ前よりっていうふうに言ってくれてますので、まあ一応一息ついても次の音の作業に本格的に入ろうとしてるとこです。
そこから音なんですね、順番で言うと。
そうですね、ちょっと時間ないですけどね、1月ぐらいしかないですけど、
音っていうのは先ほど2種類あるともおっしゃってましたけど、どういうことをこれからされるんですか？
あ、静音というのと音響効果っていう意味ですかね。静音というのはもともと現場で、撮影現場で録音部がいっていうのがいて、録音同時録音はしてるんですけれども、その音はそのまま使えないので、それを、まあ、音を整える強弱を変えたりとか、うん、音を、まあ、操作してちょっと削除したりとかっていうのを静音っていうんですけど、それに加えて例えば簡単に言うと足音とか、扉を開ける音とか、
はい、
現場では弱い音を後から足すのを音響効果の人がやる。で、例えばライブラリーっていうのがあって、はい、その音響効果の担当者はその過去にいろいろこうストックしている、コレクションしている音が ものすごく数があって、それを使う場合もあるし、新たに撮る場合もあると。そのまだ音響効果の人とは打ち合わせもすぐするんですけど、それからちょっと細かいことはお話しますけど、はい、その静音の方がまあ音響効果の人に今回連れてきてくれるので、まあ、昨日ちょうど打ち合わせを編集マンと音の静音の人と一緒に打ち合わせをして、まあ、最後までどういうふうにするかっていう流れを考えて、でそれと別に音楽っていうのがあります。
音楽ね、うん、そう。
で音楽は、鈴木春之さんという現代音楽バリバリの人なんですけど、
はい、
まあ、この方も今まで何本も一緒に仕事してる人で、まあ、この方もまあ信頼してる方で、まあ、彼が言うにはどんな音楽でも書けるっていうので
心強いですね。どんな音楽でも
クラシカルな人なんですけど、まあ、ジャズでもロックでも書けると一応言ってます。今回歌があるんですよ。ミュージカル的な、それも彼がもう作って、現場の前に作って、撮影現場の前に作ってもらって、主人公たちを歌ってます。
順番で言うと、その音楽は一番最後に来るんですか？
ね、その最後じゃないですけど、最後にそのミックスっていう作業を、の時にまあ最終的にはめるんですけど、スケジュール的にはもうちょっと前ですかね。この映画で言うと10月の頭ぐらいに今音楽のレコーディングを東京でする予定ですけど、
じゃあ次皆さんがこの放送を聞きになる時には、ちょうど10月の頭ですから、またお話が聞けるといいですね。
そうですね、まだ音楽の音は聞かせお聞かせできないと思いますけど、次の収録だったらまだレコーディング微妙、レコーディングができてないかもしれません
が、そうかそうか、じゃあ期待させちゃったな。
うん、
その音ってこうその時に出してる、はい、まあ、声であったりとかと、はい、あと先ほどおっしゃった扉の音であったり、はい、環境音と、それとは別にこう心の声みたいな言葉を、
心の声、
喋ってはないんだけれども、
ナレーションですか？
ナレーション、そうそう、もあるじゃないですか。
でもそれはない映画も多いですよ。
あ、そっか、
今回はないです。
ないのだ、そうかそうか、
アフレコはしました、あの役者さんのアフレコ、
別に撮って
っていうか当て込んで京都で撮影した時にセミの声が大きかったので、
はい、
ちょっとその音の静音の担当の方から、まあ、アフレコしてくれっていう要請があったので、先日東京でアフレコしました。あとプラス歌のシーンの歌が、はい、歌をちょっと改めてアフレコをしなきゃいけなかったんで。
へえ、それ実際にその場で声出してるように見せて、でも実際別室で後日撮ったりしてるってことですか？
そうですよ
そんな当たり前みたいに言ってるけど、
だってオールアフレコの映画とかも結構ありますからね。
へ
え、全く同時録音しない映画、
そうなんですね。
ありますよ。
そうなんだ、そんなことできるんですね。まあ、できるんだ。
できますねだからさっき打ち合わせの時にちょっと出てきお話出たけど、日活ロマンポルノってほとんどそうですもん。
ああ、そうなんですね。
ほとんどって言っていいのかな、まあ、かなり多かったと聞いてます。
へえ、そうか、ジャンルにもよりそうだな、うん、確かに、うん、ありがとう。
どうかな、ちょっと不安ですけど、この間見た、
はい、
日活ロマンポルノの代表作の、宇野浩一郎の濡れて打つって、宇野浩一郎さんって作家ですけど、この間亡くなられた方ですけど、それでこの間見たんですけど、その映画はもう全くのオールアフレコでした。
それはどうやってわかるんですか、
うん、
これアフレコだなってこうわかる、
見てて。まあ一番明らかなのは声がずる唇とずれてるとか、でも音の感じでわかるっちゃわかる時があります。多いです。
あんま別にそういうのって出てないですよね、我々が、
まあ、情報としては出さないですよね。
うん、
これはオールアフレコですとか、これは同時録音全部ですってあんまり出てこないですね、ほとんど、はい、
またね、ちょっとあの西田さんとはこの番組ではそのロマンポルノというかピンク映画、
はいはい、
ここの違いもあるのかな、そんな話を、エロスの、
映画の
エロスの話したいなって、ま
あ、これちょっと何ヶ月か後に
あのしましょうか、
うん、ちょっと今勉強中です
じゃあ勉強していただいたことをここでラジオで、
そのだからそうですね、まあ、プロデューサーをやってる中でちょっと今回監督も、
うん、
プロデューサーも兼ねてるんだけど、監督もという言い方をしちゃいますけど、今回初めてやってやっぱ仕事が違う、
うん、
ちょっと集中の仕方が違うと、それをちょっと友人のプロデューサーに言ったら、そうだよ、そんなの決まってるじゃんかよみたいな、
プロデューサーは、
うん、プロデューサーは掛け持ちできるけど、監督はもう24時間体制だからねみたいな、
あ、じゃあもう1日ずっとその映画の、
うん、映画のこと考えなきゃいけないっていう世界ですかね、
ずっと集中張ってる感じになりそうですね。
でも四六時中考えてるわけにもいかないので、
うん、
まあ、最近毎日一本映画を見て本読んでますみたいな。
本当に毎日一日一本見てるんですか。
してますね、さこのところ2週間を。
じゃあ
今年の1月1日からしようと思ったんだけど、途中できなかったんで、今は一日一本は見てます。
この2週間で14本、
もうん、まあそのぐらい、2本見た日もあります。
は
あ、その見方があって、
はい、
これちょっと去年亡くなった青山真司監督の日記もずっと読んでたんですけど、彼すごく勉強家で、固めて同じ監督の映画を見たり、はあ、同じ作家の小説読んだりとかしてるんですけど、ちょっと感化を受けて、
はい、
配信で同じ監督の映画を毎日見るんですよ。でこれもちょっと一種の秘訣かもしれないですけど、まあ、ちょっと配信会社の前あえて言いませんけど、
はい、
配信会社によっては監督とか出演者とか音楽とかプロデューサーで検索はできるんですよね。でそれで同じキャストの例えばスティーブ・マックイーンの映画をこう続けてみるとか、最近だとサム・ペキンパーってアメリカの監督の映画を続けて見てたんですけど、
うん、
その例えば10本その監督の映画があるとしたら3本ぐらいは見てたりするんですけど、7本見てないと、
うん、
そういう場合がまあまあまああるんですよ、
はい、
そんなにまんべんなく見てないの自分がね。だからその7本を毎日1本ずつ見るっていう、ただちょっとたまに日本映画、まあ、これちょっと監督別に見てる時じゃないですけど、
はい、
編集しながら見てると、あ、なんかこの監督うまいなとかね、
あ、思います、
ね、思います。うん、全然そのカット割りっていう、カット割りってわかります、
シーン
が、うん、カットを変える、うん、カットを変える、ワンシーンを例えば5カットにするとしたら、その例えば藤本さんの顔の正面から撮って、次横から撮って、もう一人の人の顔を正面から撮るとか、そういうのカット割り、カットで割っていくっていう、それがやっぱり上手い人ってその割り方上手いなとか。
う
ん、私の今回の映画って長回しでカットあんまり割ってないんですけど、
はい、
ちょっと癖があるのでちょっと退屈かなっていう意見もあった。同じような癖で撮ってるから、 だそのバリエーションというかいろんな形でうまく組み合わせて撮る監督がいるので、あうまいなとか思って。
あじゃあこう完全に映画に没頭してるというよりはずっとこう作品のことが頭にありながら見ている感じなんですね、
うん、私はね、
うんうん、どうですかその見てる中で何かこうこのラジオでこんな映画見てこう思ったみたいなことあればもうちょっと聞こうかな。
今回、
はい、
フランスの映画ですごく映画好きの中で有名な映画で見てない映画が2本あって、
うん、
1本はアラン・ドロン、この方も亡くなりましたけど、はい、冒険者たちって見てます、うん、って男2人と女1人のプラトニックのなんかラブみたいな映画、うん、見た。そういう風な括りで冒険者たちを言っていいのかわからないですけど、まあ、冒険者たちっていう名作があるんですけどね、
ざっくり言うなら
ば、うん、あと幻の紫外線という映画があって、これは第一次世界大戦の戦中にドイツ軍が押し寄せる中フランスの話で、そこの精神病院の患者たちがこう街に繰り出してきて、兵隊と混ざってくるっていうか、そういう非常に風刺的な映画で、その2本をまず見たかったんですけど、ただその監督それぞれ、ロベール・アンリコっていうのが冒険者たちで、幻の紫外線はフィリップ・ドブロカっていう監督なんですけど、それぞれの監督の映画でまた見てない映画ほとんど見てないんですけど、それをまあ続けて見てたんです、
うん、続けて見ていたこの監督はこういう癖というか特徴があるなみたいなことも分かっていきそうですよね、
うん、フィリップ・ドブロカは毎回女の人が死ぬんですよねみたいな
分かりやすい特徴でも女の方、女性って大概死にますよね
映画の中で、
うん、
そんなことないんじゃない
まあ死ぬ映画は男女平等に死ぬかな。
なんか僕の今回の映画女が一人死にますね。
ああそうなんだ、
うん、
死んでるじゃないですか。
死んでるか、そっか女が死んだ最後に死ぬわけじゃないですけどね。
なんか順番とかもありそう。ゾンビ映画だと、
うん、
こうちょっと生意気なというか、
うん、
いや平気だよって言ってる男性が先に死ぬとか、
うんうんうん、
ありますよねセオリー的に。
だいたいこうキャストのを見てるとだいたいわかるとか言います
この人が出てるということは
主演の人が残るに決まってるじゃんみたいな。
あ
その辺エイリアンっていう昔の映画は、
はい、
うまかったですよね。最後に残る人がまだ新人のシガニー・ウィーバーだったっていう、女性だった。しかも分かんないんですよ誰が次最後に残るか。最近リバイバルやってるんで見てください。
見ます。エイリアン、うん、
エイリアン
やられたなって感じなんですか見てて。
いやまあその頃まだ若かったからそういう風には思わなかったですけどね、今から思うと。
でも面白かった。
面白かったですね。
いいですね。いろいろ見てらっしゃるということで、日本映画とその洋画だったらどういう割合で見張るんですか、
う
ん、
一応交互に見ようと思ってますけど。あと熊代辰美、さっきのロマンポルノの監督と言っていいのかな、ロマンポルノで名作をたくさん作った監督の映画も今 見てない映画を見始めてます。できれば日本映画外国映画、
はい、
僕邦画と洋画っていう言い方を避けてるんですよ個人的に。あんま好きじゃないんで日本映画という外国映画っていう言い方しますけど、高校に見てます、見ようとしてます、はい、
また面白い作品という、
はい、
こうおっしゃっていただけることがあればこのラジオでもぜひ、
はい、で、はい、今日はその面白い日本映画を笑いながら言って紹介しますって、自分のところで配給してる映画で、
ああ笑ってる意味が分かりました
なんで
自分のところで配給してるから、
うん、空手のアクションと、
はい、
監督はこれ教育映画だっていうんです。空手というのはどういうものかっていうのを女の子に教える、女の子は主人公の空手映画、うん、一つの空という映画です。でこの映画が、今度東京では公開一応終わってるんですけど、 大阪 と、淡路島の方でそれぞれ公開が決まりまして、10月の29日から1週間大阪の、
はい、
扇町キネマ、
はい、
それから11月1日から1週間淡路島のスモートオリオン、この2館で公開します。で10月なんでまたちょっと来月も
本当です、ね、
あの押しますけど、今日はそういうついこの間決まったばっかり、今日決まりましたスモートオリオンさん、はい、で今日は、
はい、
最後に主題歌を流しますけど、
曲をではこの曲で今回はお別れさせていただきましょうか、
はい、
もう少しこの映画について西田さんからの、配給されてる方からのこうなんかキーワードとか、
キーワード
教育映画っておっしゃってたけど、
藤岡弘さんが出てます
強烈ですね、
うん、それは強烈なキーワード、最初の方にも強烈に出てきてますんで、空手とは何か
って、ああいいな、なんか目に浮かびました。
空手は喧嘩の、まあそれは藤岡さんじゃないけど、喧嘩の道具じゃないんだよっていうことですね。
空手もその道はついてないけど、その
空手道って言わないですか。
あ、空手道っていうのか、私がそれは知らなかっただけ
ですね、
う
ん
う
んうん、剣道、柔道、空手道じゃないですか。
武道の精神ですよね、うんうんうん、で、教育映画、
うん、
いいね。
何分ですかみたいな
残り2分です。
じゃあ曲いきますか。
はい、じゃあもうこの、うん、今回はは
い、また会いましょう。
はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。ではあの最後の曲は、一つの空の主題歌で、T ボランが歌います、一つの空です。
傷ついた心のさ、君強さの意味を知った。一人ぼっちの背中、希望のかけら、心の地図を探してた。お前のままでいいんだよ。最後の言葉に涙こらえた。 Too late, too late, 忘れないよ。雨上がりの虹を見上げては